石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、アシスタントの松代優希です。さて、皆さんお気づきかと思いますが、ただいまスタジオには私一人きりでございます。石川さんはスタジオにはおりません。どちらにいらっしゃるのかと言いますと、石川さん。
はい、皆さんこんばんは。スマホ携帯ジャーナリストの石川くんです。自分は今サンフランシスコに来ております。毎年行われているアップルの開発者向けイベント WWDC の取材の真っ最中なんですけども、帰国のタイミングで現地取材となりました。でですね、先日 KDDI がボルテの海外ローミングに対応したということで、早速、その回線を使ってこちらの声を届けているという感じになっております。私の声ちゃんと届いてますでしょうか？
はい、想像以上にクリアに聞こえておりますね。スマホ番組らしいお届けの仕方なんじゃないでしょうかね。
そうですね、おそらく日本で初めて、ね、日本とアメリカをボルテでつないでラジオ番組やるというところなのでね、かなりこうね、記念すべき番組なのかなというふうに思ってますよ。
はい、それでは今週はサンフランシスコの石川さんと東京のラジオ日経のスタジオをつないでお送りします。今週も30分間お付き合いください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。今週の特集はこちらです。注目のアップル開発者向けイベント WWDC2016 現地リポート。現地時間の6月13日から17日までアップルは毎年恒例となっているワールドワイドデベロッパーズカンファレンスをサンフランシスコで開催しています。基本は開発者向けのイベントとなっていますが、新しい機種や新製品が発表される場所としてユーザーにも認知されており、アップル愛好家ならずとも注目のイベントです。今日は現地で取材をしている石川さんとつなぎ、イベント初日の模様をリポートしていただきます。石川さん、よろしくお願いいたします。サンフランシスコはいかがでしょうか？
よろしくお願いします。サンフランシスコなんですけども、私、実は2週間目でして、先週もいて、今週もいるという感じなんですけども、週が変わって、アップルのイベントを行われるということで、非常に天気もよく、快晴という感じでございます。なので、非常にこう気持ちよく出演ができているなというところですね。で、今回なんですけども、今まではモスコンセンターというコンベンションセンターで基調講演を行われていたんですけども、今年は、その会場ではなく別の会場で行われたという感じになっております。去年 iPhone6S を発表した場所なんですけども、そこに場所を移して、だいたい5000人が世界中から集まって試乗会を行ったという感じでございます。今までですと会場を、ぐるっと人がこう回って行列を作っているという感じだったんですけども、今年はその、会場の目の前の庭に5000人が固まって集まっているというふうになっていて、非常にこう、盛り上がっていると言いますか、かなり注目度の高いイベントになったかなという感じですね。
はい、初日はいつも通りティム・クック CEO の基調講演でした。今回4つの OS について発表がありましたが、いかがでしょう？
そうですね、最初の方で、4つ OS のアップデートを発表しますよというようなアナウンスがされて、ウォッチ OS、テレビ OS、OS10と iOS という感じで、それぞれの OS がアップデートしますよという感じで、開発者向けのイベントということなので、この先1年 Apple がどういったスタンスで OS を強化するかというような、方向性が開発者に向けてアピールされたのかなというところですね。
はい、 では順番にどういったものなのか教えていただけますか。
はい、ウォッチ OS ですけども、まあ、ウォッチ OS ね、去年 Apple Watch 発売になってバージョンとしては、まあ、3第3世代になるというところがあります。で、まあ、一番大きな特徴としてあるのが、まあ、アプリケーション起動するのが非常に早くなったというところがあります。で、私自身も、まあ、Apple Watch 使ってますけども、まあ、実際にねこうアプリケーション使おうと思うとくるくるくるくる回ってなかなかアプリが起動しないと、でそこでイライラさせられるんですけども、ウォッチ OS3 になったことによって、まあ、大体7倍ぐらい早く起動ができるようになるというところがあります。なので、まあ、その辺非常にね気持ちよくこれからは使えるようになるのかなというところがあります。でさらにもう一つ追加としてあるのが手書き機能が追加されたというところがあります。今まで Apple Watch の場合メッセージを受けた時に、まあ、それこそね声を入れて返事を書くと返事を送るというようなスタンスでしたけども、 WatchOS 3になってからは時計の部分に手で書くことによって文字入力ができるという感じになりました。ね、先日 Android Wear も、まあ、そういったアップデートしますよと話をしてましたけども、本当にねAndroid と同じタイミングで Apple も手書き文字に対応するというところが大きいのかなというところです。なのでこう、ね、iPhone を一時取り出さなくても Apple Watch で返事が自由に書けるというところが大きいのかなと思います。あともう一つ進化としてあるのが、まあ、操作性がだいぶこう iPhone に近づいたというところがあります。設定画面ですとかあとアプリの切り替えですとか、まあ、そういったところが、まあ、iPhone っぽいような操作性になったりするので、うん、まあ、だいぶ使いやすくなってきたというところがあるのかなと思います。やはりまあ、ね、Apple Watch、ね、思ったほど売れてないって話もあったりしますし、あの家電量販店とかで行くと結構お安くお買い求めやすく売られていたりするので、 Apple としてはねなんとかまあ手こ入れしたいというところがあるのかなと思いますね。
はい、あの起動がすごい早くなったというようなお話もありましたけれども、石川さんも現在アップルウォッチを使っていらっしゃると思うんですけれども、現状のものと比べてみていかがでしょう。
そうですね、私アップルウォッチ去年の発売時からずっと使ってますけども、はい、まあ、だんだんアプリを使わなくなり結局は時計としか使っていないという状況だったりするので、まあ、こういったようにね操作性が上がってアプリの起動が早くなると使う機会もまた増えてくるのかなと、アプリケーションを使うようになるのかなというふうには思うので、まあ、ここは非常に期待したいポイントなのかなと思いますね。
はい、わかりました。次にテレビ OS こちらですが、
はい、こちらに関して言いますと進捗状況といいますか、だいぶ対応アプリが増えてきたというところがあります。あの映像が見れるチャンネルというのは、まあ、1300個ぐらいまで増えたというような発表もありましたし、アプリケーション自体も6000個に増えたというところがあります。であとは、まあ、iOS 向けのリモートアプリが一新されて、まあ、使いやすくなった Siri で音声操作できますよというところもあったりしますし、まあ、この点でいうと、まあね、小さな進化が多かったのかなというところであります。ただねまだまだ Apple TV 使ってる人ってのは少ないような気もしますし、でね日本市場で、まあ、実際に使ってみると日本で人気の映像配信コンテンツが対応しなかったりとかするので、もうちょっと魅力を高めないといけないのかなというふうにも思いますね。やはりねアメリカで使ってるとおそらくいろんなコンテンツが見れて楽しく使えるんでしょうけど、うん、日本ではまだまだコンテンツが足りないのが現状だったりするので、なんとかねこの辺もうちょっとアップルには頑張ってほしいかなと思いますね。
はい、この OS ですが気になった点など石川さんありましたでしょうか。
そうですね、まあ、本当にアップルとしてはやはり、ね、アプリケーションが使えるようになったと、まあ、去年のタイミングでアプリケーションを対応するというところで言うと、まあ、なんとかねアップルとしても主力商品に添えたいのかなというところがあると思います。で、まあ、実際に家庭の中心にあるデバイスだったりしますので、まあ、今後はねこれが中心となって家のさまざまなものをコントロールするIoT デバイスを操作する話題の IoT を操作するというところなんですけども、まだまだねそこを実現するにはいろんなものが足りないのかなと、まあ、この辺ね、まあ、もうちょっと時間をかけてアップルとしては強化する必要があるのかなと思いますね。
はい、さあ続きまして OS10 こちらですが、
はい、OS10 ですけども、今度から MacOS というふうに名前を変えて、登場するという感じです。はい、 ね、今までずっと MacOS 10としてまあ、ね、しばらくやってきましたけども、今度のバージョンとしては MacOS シエラというね、カリフォルニア州にある地名がまたついて新たに一新するというところです。で、まあ、注目してあるのはやはり、まあ、Siri に対応するようになるというところですね。まあ、iOS デバイスもね Siri で操作したりしますけども、うん、MacOS も Siri で操作できるようになると。で、 Siri に向かって例えばそうですね、なんとかの画像あると、サンフランシスコの街の画像あると聞くと、その、ね、画像を調べてダウンロードしてきてくれると。で、それを、まあ、コピーして例えば自分の、ね、プレゼン集に貼り付けるといったことができるようになるので、まあ、非常にパソコン操作もかなり快適になってくるのかなというところがあります。まあ、やはり最近ですと、まあね、OK、Google もそうですし、マイクロソフトのコルタラもそうですし、まあ、とにかくね、パソコンに話しかけるというようなものが一般的になって、まあ、どこまでね、恥ずかしがる日本人が使うかどうか分かんないですけども、ただまあ、アメリカのトレンドとしては、パソコンにも話しかける世界というものが広がってくるのかなと思います。あと、面白い機能としてあるのが、iOS の間で、まあ、クリップボードが使えるというところがあります。
はい、
例えば、iPhone、を使っていて iPhone でいろんなページサイトを見ていて、あ、これちょっとメモしておこうと思った時に、まあ、そのページなり、まあ、メールの文章でもいいですけども、それをまあ、ね、コピーすると。で、そうするとそのコピーした内容がクラウドに保存されて Mac 上でそのコピーしたものを貼り付けることができると。 Mac の例えばね、メールとか Word とかそういったものに貼り付けられるということができますので、まあね、非常に iPhone 使ってる人が Mac を使うとさらに便利になるのかなというところがあります。やはり、まあ、今回特徴としてあるのはやはりね、そういった iPhone、Mac、さらには、まあ、iPad もそうですし、まあ、Watch もそうですし、まあ、Apple 製品がもうクラウドにつながってそれで情報を共有できますよという世界観が強化されるというところがありますね。あともう一つ、まあ、Mac でも Apple Pay が使えるようになるというところがあります。iPhone で、まあ、Apple Pay として、まあ、お金を払うと、決済するということができますけども、Mac 上で使えることになった上で、そうですね、例えば、ウェブ上にある通販サイト、クレジットカードを入れるんではなくて、Apple Pay の ID パスワードで入力して決済すると。で、最終的な OK を出すのは iPhone で指紋をタッチして、それでまあ認証するということができるので、まあ、セキュリティ的には非常に高いですよというところがあるのかなと思いますね。まあ、この辺も残念ながら Apple Pay 自身が日本で展開していないというところがあるので、まあ、日本では一切使えないというところがちょっと残念なのかなと思います。今回ね、あの対応国増えましたけども、まあ、そこは日本入ってなかったりもしますし、実際 Apple Pay 日本で使えるのかというところをいろいろ取材しますと、なかなかこう動きが鈍くなっているというところなので、日本で Apple Pay が使えるのはもうちょっと先なのかなというところですね。
はい、確かあの対応国アジアでも香港とどこか一部だけでしたよね。
そうですね、まあね、もともと中国とか最近使えるようになって、で今回ね、香港も対応するというところだったりしますけども、
はい、
どうもね、日本は置いてきぼりを食っているというところが非常に残念なのかなというところですね。
はい、そして iOS は iOS 10となりますね。
そうですね、まあ、今回ね、2007年にアメリカで iPhone が発売になって、まあ、10世代目のバージョンアップということもあり、10個の新機能を紹介するというような発表になっておりました。でね、なかなかこう10個説明するのは難しいんですけども、一番大きな特徴としてあるのが、まあ、メッセージ系が強化されているというところがあります。iMessage というアプリケーションが、まあ、iPhone、iOS、デバイスにあったりしますけども、まあ、そこで例えばスタンプが使えるようになったりですとか、あとは絵文字が3倍に表示されるですとか、うん、あと吹き出し部分が小さく表示されてね、ごめんなさいみたいなことができたりとか、あと大きく表示して大声で出したような表示ができたりですとか、あと画面一面に花火が上がったりとかして、まあ、ハッピーニューイヤーを祝うですとか、うん、まあ、そういったコミュニケーションをとにかく楽しくしましょうよというような取り組みがあったりするのが特徴なのかなと思います、はい、やはりね、一般のユーザーからすると、まあ、LINE 使ってる人が日本ではね、ほとんど多いでしょうし、アメリカでは WhatsApp というアプリですし、
うん、
中国では WeChat といった、まあ、コミュニケーション系アプリをみんな使ったりするので、なかなかこうね、 Apple の iMessage を使ってる人がいないという中で、まあ、Apple としては機能を強化してなんとかね、巻き返しを図りたいと というところがあるのかなと思います。で今回ねアプリ開発者向けのイベントですけども、まあ、こういったスタンプの販売ですとかあとまあ装飾の販売ですとか、まあ、そういったことも一般のアプリ開発者ができるようになっているというところもありますので、まあ、それこそね LINE でスタンプを売るみたいなものもあったりしますけど、まああいった世界観を狙っているのかなと。とにかくいろんなスタンプを売り合う人たちが集まってくれればアップルとしては儲かるよねというところがあったりするのかなと思いますね。あともう一つ、まあ、特徴としてあるのが電話系の機能も強化されているというところがあります。電話を受けた時に知らない番号からかかってきた時にもしねその電話番号が迷惑電話のデータベースに登録されているような番号だともしかするとこれってこうね迷惑電話スパム電話ですよといった表示がされるという機能もありますし、あとは留守番電話が入った時にその留守番電話をテキストにしてくれる文字にしてくれる機能もあったりしますので、わざわざ留守電を聞かなくても文字で確認できるようになるというところがあります。これちょっとまだ日本語対応するかどうかわかんないんですけども、まあ、こういった機能があるとさらに使い勝手よく iPhone 楽しく使えるのかなというところがありますね。
はい、留守番電話の内容をテキスト化してくれるという機能はこれおそらく日本でも使えるようになったらかなり需要が高いんじゃないかと個人的には思ってるんですけどいかがでしょう。
そうですね、やはりまあ非常に便利になるのかなというふうには思います。もともと iPhone で留守番電話が入ると画面上でタッチして再生して、ね、止めるとか、はい、一時停止できるとかっていう機能があってもともと便利だったんですけども、まあ、テキスト化できるようになってさらに便利になるのかなというところがあります。ただね先日留守番電話をテキスト化できるサービスを始めた会社があったので、まあ、そこはちょっとね涙目なのかなと相当ね iPhone 自身が対応してくると厳しい状況に置かれてしまうのかなというふうにも思いますね、うん、
はい、
はい、あともう一つ、まあ、特徴としてあるのが、まあ、ここが強化されているというところがあります、はい。iPhone ユーザーからするとなかなかね Apple のマップ使いにくいというところなので、まあ、どうしても Google のアプリをね Google のマップアプリを使っている人が多いと思うんですけども、次のバージョンから Apple のマップとしてはナビゲーション画面が見やすくなり、さらにレストランを予約レストランの周りのレストランを探すとその画面から何時に食べに行きますといったレストランの予約ができて、さらに今いる場所からそのレストランまで Uber と呼ばれるねタクシーっぽいサービスを呼び出すことができるということが可能になっています。なので、まあ、地図アプリの中にそういった予約機能とかタクシー機能とかを入れることによって、まあ、利便性を上げて Apple としてはなんとか Google マップに追い越したいのかなというところがありますね、うん、あと、まあ、特徴としてあるのが通知系の機能が強化されているというところがあります、はい、とにかくアプリケーションを起動しなくても通知画面のノーティフィケーション画面で例えばそこからメールの返信ができたりですとか動画もそこで見れたりですとかもういちいちアプリケーションを広げなくてもいろんなことができると 3D タッチも組み合わせてそれこそメールを開かなくてもメールが残り何件あるのか未読メールが何件あるのかを確認できるといったようになっています。なのでね、まあ、本当にこう、ね、使われるアプリは限られてくるでしょうしそんな中でもアプリケーション開かなくてもいいもっと簡単な操作になるというところは特徴としてあるのかなと思いますね。
はい、さあ石川さん今回取材をされてきて改めて総評をお願いしたいんですけれどもいかがでしょう。
そうですね、まあ一般的な人、ね、それこそ、ね、ちょっと WWC のこと気になってる人ですとかあとまあ我々みたいなメディアの人間からするとやっぱりこう新製品発表してほしいなっていう期待感があるんですよね、
はい、
で実際 Mac ユーザーの中でも今回の WWDC でもしかすると MacBook Pro の新しいのが発表になるのかなっていう期待があった人もいっぱいいるんですけども残念ながら今回はそういった、ね、新製品の発表一切なしというところでかなりがっかりした人も多いのかなというふうにも思います。まあ、私自身もね新製品が発表されればそれについてね原稿を書くとか喋ることが増えたりもするんですけど残念ながらそういったことがないのでちょっとね仕事が少なくなるというところはあるんですがただね元を返せばやはり WWDC 開発者向けのイベントなので開発者に向けて Apple としてのメッセージが結構色濃く出てたのかなというふうにも思います。で、まあ、今回含めて、ね でこの2ヶ月で私マイクロソフトの開発者向けイベントを取材し Google の開発者向けイベントも取材したんですけども、マイクロソフトは bot と呼ばれる、まあ、会話型のコミュニケーションプラットフォームをこれから作っていきますよと高々に宣言し、 Google は VR のねデイドリームと呼ばれる、まあ、VR のプラットフォームをこれから作っていきますよというふうに宣言して、マイクロソフトも Google も、まあ、新しいチャレンジをしてなんとか開発者をね引っ張っていこうというような姿勢があるんですけども、 Apple はそういった新しい方向は一切示さずに、今ある4つのプラットフォームでなんとかねみんな頑張って儲けていきましょうといったようなスタンスを出していたのが明確だったのかなというふうに思います。でやはりまあ Apple 今王者な感じはありますけども、まあ、足元を見ると iPhone も売れ行きちょっと落ちたりもしますし、 Apple Watch 自身も決して期待ほど売れてないと、で Apple TV もやはりそんなに売れてないというところからすると、なんとか既存の4つのプラットフォームでアプリケーションなりサービスを盛り上げて、もう一回こうね Apple としても成長軸を描きたいんだろうなというところが非常に感じたことだったりします。でまあね、そういった中でアプリケーション開発者をなんとかね Apple 陣営に引き入れるために、その WWDC 始まる前にアプリケーションの報酬比率を今まで3対7だったのが 1.5 対 8.5 にするといったようなね、アプリケーションを作れば儲かりますよというアピールをしたいですとか、あと今回350人くらいかな、18歳以下のアプリ開発者、ね、学生のアプリ開発者を全世界から招待してるんですけども、そういった子どもに向けてこれからアプリ作っていきましょうよといったような施策もしますし、でその中には9歳の女の子が参加して WWDC に来てるといったようなこともあったりします。であと iPad を使って開発コードである Swift を学べるといったようなアプリケーションを作るというふうにも言ってました。なので、まあ、アプリ開発者を養成する、なんとかねアプリ開発者が増えてもらって iPhone、iOS デバイスを盛り上げていきましょうというようなね Apple のメッセージがあったのかなというふうにも思いますね。なのでね、ちょっとアプリケーションを作ってみようという人がまた増えてくるといいのかなと思いましたね。
はい、ありがとうございます。そういえば石川さん、先週レノボの取材にも行かれてましたよね。
そうですね、実は私レノボの取材にサンフランシスコに来て、はい、で1回日本に帰ってまたサンフランシスコに来てるという感じなので2週間2回入国審査した感じなんですけども先週のレノボはですね、2つ発表がありました。で1つは Google がやっていたプロジェクトタンゴと呼ばれるカメラですとか振動センサーが載っているファブレットを発表したというところがあります。9月以降の発売ですけども、価格は499ドル、 6.4 インチのファブレットになっていて、まあ、それを使うと空間認識ができて、例えば部屋の模様替えするときに部屋のここにじゃあソファー置きましょうとか、壁の色はこうしましょうといったことができるというようなアプリケーションを使えるというようなスマートフォンとファブレットを発表してましたし、あとモトロラブランドでモト Z、モト G というのも発表しています。こちらというのは薄さが非常に薄い端末なんですけども、まあ、そこにペタッと例えばスピーカーがくっつけられたりですとか、あとはプロジェクターをくっつけたりですとか、まあ、そういったいろんな周辺機器を裏にペタッとこう、ね、マグネットでくっつけることによっていろんな新しい機能を付け加えられるといったスマートフォンになっております。なので、まあ、レノボブランド、モトロラブランドでそれぞれ新しいスマートフォンを投入してくるというところで言うと、まあ、レノボ非常に面白いメーカーになってきたのかなというところがあります。でまあね、当然日本市場からすると、じゃあそれって日本で売るのかいなというところで言うと、レノボの人に話を聞くと、まあ、日本発売に向けて前向きに検討中というような言い方をしていたので、うん、はい、まあ、これが、ね、SIM フリーとして出るのか、どこのキャリアと組んでやるのかといったところは分かりませんけども、ちょっとね首を長くして待っていたいかなというふうには思います。なので、まあ、本当にこうレノボとアップル取材してきましたけども、まだまだまあスマートフォンとしてはこれから進化もしてくるでしょうし、まあ面白い業界なのかなと、ね、最近ちょっとスマートフォンが成長伸び悩んでと、市場的に見てもね、一桁台の成長しかしてないというふうにも言われてますけども、ただ物自体はまだまだ進化するし、面白くなるのかなと思いますね。
はい。ちなみに石川さん、そちらで美味しいものは召し上がりましたか？
そうですね、結構美味しいものを食べてるかなっていう感じですね昨日は今サンフランシスコでものすごい注目で行列ができているラーメン屋さんに行ってきました、 でそこはあの、まあ、日本人がやっていて日本の味がそのまま食べられるところなんですけど、ビーガン担々麺っていうのがありまして、
あービーガン料理のビーガンですか。
そうですね、はい、なので肉とか一切使ってないんですよ、うん、なのに、まあ、非常にコクがあって美味しくて臭みがないので、うん、あっさり食べられる担々麺があったりですとか、うん、あとまあね、醤油ラーメンも塩ラーメンも美味しくいただけて現地の人も本当にこう30分40分かけて並んで食べてるという感じだったりしますね、
はい、
本当に今サンフランシスコはラーメン戦争が激しくて、ね、あの新しいそのお店ができたことによって近くにあったラーメン屋さんがね、あの改装しなきゃいけない、リニューアルしなきゃいけないように追い込まれたりもしますし、結構ね来るたびにいろんな、ね、ラーメンが売れ始めるんですよね。
はい、
あとは明日はあの岡村さん、ね、先日ラジオに出ていただきました、
ゲストに来ていただきました岡村さん、
はい、サンフランシスコ在住ということもあり、岡村さんが主催する寿司を食べる会みたいなものがあるので、はい、まあ、それにも言ってくる、なぜまあサンフランシスコで寿司なのか今分かんないですけども、とにかくうまいらしいので行ってくるという感じですね。
やっぱりあの2週間の間にこうやって行き来してると日本食食べたくなっちゃうんですね。
そうですね、やっぱりね、下手すると本当にこう、ね、野菜もそんなに食べれないし、
うんうん、
なんか肉ばっかりだったりするし、パンダばっかりだったりするし、ホテルの朝食はね、煮たり寄ったりだったりするしっていうところで言うと、とにかくね、日本食食べたいなって感じですね。
石川さん、気をつけて、はい、あの取材してきてください。
はい、ありがとうございます。ね、来週は日本に戻りますんで、
はい。はい、また来週スタジオでお会いしましょう。
はい、スタジオでよろしくお願いします。
はい、以上特集、注目のアップル開発者向けイベント WWDC2016 現地リポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて来週の特集ですが、エクスペリアの新機種エクスペリア X シリーズが発売間近のソニーモバイルコミュニケーションズさんをゲストにお呼びしてお話を伺っていきたいと思います。ラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手はサンフランシスコの石川つつむさんと私松代ゆうきでした。みがう。